アナログゲームナイト。
この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
今夜もアナログゲームナイト。お相手は今回も太陽寺です。よろしくお願いします。早速ですが今回のもうゲストをお呼びしております。1年ぶりぐらいの登場になりますかね。はい、ゲストの方自己紹介お願いします。
はい、柳瀬で、ボードゲーム屋さんでスタッフしてます米田です。よろしくお願いします。
来ました来ました、
はい、お願いします。
今年は本当に去年の年末ぐらいからお世話になりました。本当にいろいろと、
いやこちらこそお世話になりました。
本当にいつもなんかこうレアゲーというかなかなかないゲームを売っていただいているので、先日もあのジャンピングダイスを売っていただいて、はい、そんな時にしかいなくてすいません。なんかジャンピングダイスとかあとなんだっけな、バナナのやつとかバナナのゲームとかですね。あとはなんだっけ、おはじき飛ばすパイレーツとかですよね。なかなかこう主にホノゲームさんなんですけど、大体
あるかないかぐらい。
そうあるかない。でもね、駆け込み寺みたいな感じでいつもあるのでありがたいなと思ってます。
はい、そのニッチなやつもオーナー好きで入れてる感じがあるんで、はい、届いてよかったなっていつも思ってます。あってよかったと思いながら
いつも確認してあるかどうかなって確認していってるんで、まあ、ありがとうございますということで、1年っていう感じでさっきお話したんですけど、1年どうでした、やってみて。お店の方は1年スタッフとして活動してみて、何かこう自分なりにこうスタッフの活動の中で思ったこととか、これ良かったなってことあります？
そうですね、うちに来るお客様ほとんどはもう本当にやったことない人がほとんどなんで、なんかそんな方が一個でも手に取ってボードゲームにちょっとハマったよって言って2回目来てくれた時の嬉しさは何にも代え難いですね。
ですね。岐阜で本格的なボードゲームショップですし、何回もやっぱあの伺ってるんで、あの商店街にもなんかマッチしてますよね、雰囲気が、お店の雰囲気が、柳瀬の店舗っていうのは。で隣にもなんていうの、ボードゲカフェじゃないけどね、カフェスペースがあって、ボードゲ会にも行かせていただいたんですけど、あのスペースがいいですよね、あの柳瀬さんのお店は。
そうですかね。
なんか
本当に
本当にあれいいですよね。あの本店のねボーイズ・ザ・バンドさんもそうなんだけど、あの雰囲気に合ってますよね、お店がね。
オーナーのこだわりです。
いや隣のねボードゲーム会やったカフェもカレーとか美味しかったし、またタイミングがあれば行きたいかなと思ってるんですけど、
もうぜひぜひ。なんか最近は月1回ボードゲーム会をちょっとスタンドさんとかがやってらっしゃったりとか、金曜夜もやりたいって言った若い子とかがやってくれたりとかもしてるので、
行きたいですね。
あの機会あればぜひぜひ。
いっぱいゲーム溜まってるんで遊んでほしいですね。
いや私がやりたいです私がやりたいです。
そうですよね、結局あのミルパズで一回やったぐらいですよ、ちゃんとやったのはね。
そうですね、私は、
それもだってもう半年ぐらい前ですよね。
前です、ね、
本当になんか一回一回の出会いというか、あの話が濃いので、毎回だけど、振り返るとあれですね、ミルパズであったりとかゲーム会に行ったりとかってあるので、もっと遊んでもいいかなと思いますし、それこそねレアゲー以外でもちゃんとゲーム買いに行きしますんで、またちょっと
流れが早いの、
早い本当に今年は特に早かったって多分毎年言ってますね。そうなんですよ。で今回は柳瀬のお話も聞きながらっていう感じで行きたいんですけど、毎年収録してます年間ランキングっていう感じで、アナゲナイの番組で、毎年2020年からかな、もっと前かな、毎年、ランキングをつけていまして、もっと前かな、2000、そう、もう5回目か6回目なんですけど、
出ました
。
すごい。
はい。今回が6回目 ?5 回目って感じですね。2019か18かな。それくらいからつけてるんですけど。うん、で、年間ランキングって形で、主に、まあ、私が選んだ、遊んだか購入したゲームの中から、10個ランキング形式で選ぶっていう形のランキングに今回米さんにお付き合いいただいて、まあちょっとそうですね、お店の話を絡めながら、市場と僕のランキングが合ってるかっていうのもお話したいかなと思ってるんで。
そんなことない。そんなことない。合ってる合ってる。
で今回は約100個遊びました。約100作品遊んで、年間ランキングってあるんですけど、昨年の11月ぐらいから、今年のゲームマーケットの秋の前までっていう形の12ヶ月を対象にしてますんで、最近出た、それこそゲームマーケットの新作は対象外という形ですけど、昨年のゲームマーケットの新作は対象ないという形になります。の、そこからだいたい100作品。今回ね、昨年とか2年前に比べて結構遊んでるかもしれないですね。昨年が80とかだったんで。
いや、すごい数ですよ。本当に。
そうなんですよ。それくらい遊んでるけど、30ぐらい売ってるんですけど、80買ってるんで、一生減らないですよね、ずっとね。
増える。
増えますよね。紙だからかさばるしって感じで。はい。
でも運命の出会いがね。
そう。運命が出会いがありまくりなんですよ。また、また。
ぜひ、今年の運命を教えてください。
わかりました。というわけで、
運命の出会いが、
頑張って1時間以内で収めればな、という感じで思ってます。で、今回ベスト10、プラス、気になった作品3作品っていう形で、はい。事前にこのゲームを選びますよっていうリストは、送ってるんですけど、それ以外も出たらすいません、今回は。という感じで。はい。というわけで、
楽しみにしてます。
できれば、お店にあるもので選んでるといいなって感じですね。この間見ましたもん、この間。これ、どれがあるかな見ましたもん、ちゃんと。
で、もしかしたらね。
う
ん、
そうですね。
はい、逆に入るかもしれない。
そう。では、じゃあ、10位からね。今年のね、2024年のランキングを始めまーす。やっぱ、始めまーす。では、第10位です。第10位は、コーンジラですね。コーンジラ。ドリームブロスタムさんっていうメーカーなのかな?が出されている、ゲームで、2023年のグッドトイの賞を受賞したゲームだそうですね。これはちょっと結構ランキングの中に子供用のゲームとか結構短時間ですぐ遊べるスピーディーなゲームな、お通し用のゲームみたいなのが結構多いんですけど、このコーンジラっていうゲームはアイスクリームのをどんどん積んでいくっていうゲームなんですよね。数字でどんどん積んでいくっていうゲームで、ナンバーナインみたいな感じのゲームで、高温ジラってアイスの1番から49番のアイスがあって、自分の前には1のアイスがあって、どんどん積んでいくんですね。大きくなるように数字が積んでいくんですけど、2から49っていうのは1枚しかないですよ、ずっと。なんで同じ数字は1枚もないっていう状態でどんどん高温ジラっていうのは積んでいくんですけど、まあできれば1の後は1桁がいいなとか、少ない方がいいなと待ってると、どんどん先に進まれてしまうと、例えば20先に進まれてしまうと20の数字がなくなっていくって感じで、どっかで踏ん切りをつけてここ飛ばしながら進んでいかないといけないっていう、なんていうの、こう神経衰弱的な感じの数字鍋ですね。っていうのが、これが結構値段も2000円切ってて安いのと、特に夏場に買ったんですけど、このゲームは夏にめっちゃ合うのと、アイスクリームとパッケージの可愛さが特に子供とかファミリー系に食いつきがめっちゃ良かったですね。
めちゃめちゃ可愛いですもん。私これ言われて知って見たんですけど、はいはい、もうこんな可愛いと思わなかった。めちゃくちゃ可愛い、ね、動画が載せてくれてるんで見てたんですけど、
これ
数字も覚えれて、 季節感バッチリで。
でこれ数字が例えば他人が引いて取れなかった数字っていうのはその裏返るので覚えとけばそのすぐ取れちゃうし、で取らせたくなかったから取るってもできるし、結構そうなんていうの、ゲーム的な駆け引きもできるっていうのはありますね、うんうん、でアイスも可愛いし、これはねもっとヒットしてもいいはずですね。2023年ならちょっとね、1、2年前のゲームになるんですけど、これは、うん、冬場のアイスも美味しいんでね。
いや結構2桁まで出てくるゲームってなかなかやっぱ、
うんうんうん、
数字覚えるのにもいいし、
うんうんうんうん、
余計ね、うん、大人だったら白熱しそうだし。
そうなんです、なかなかね1の後に10とか15を乗せる勇気がないですね、子供は結構。で2とか3とか待ってるとどんどん20、30取られちゃって、あもう次15の次は35しかないとかなってくるのがあるんで、その辺のこういっとこに走るかって駆け引きもすごくいいので、このコーンジラに関してはすごいなんかもうちょっとなんかこうヒットしてもいいというか、もう広まってもいいかなと思うし、キッズゲームの中でお通しとしては最強のゲームかなと思いまして今回は、
うん、
ぜひあの柳橋さんにも置いてください。
いやー置きたいです。もうこれ絶対に可愛いし絶対進みやすい。あ、一応できないですね。でもぜひ遊んでほしい、うん、私も遊びたい。
これすごいか、
めいっ子いるんでこれプレゼントしたいなって思っちゃいましたもん。これ
全然大人も結構待たないっていうだけなんですよね。神経衰弱のめくり系のゲームは強いですねやっぱりね、うん、ぜひぜひや長井さんにもコーンジラを置いていただければなと思いますんで。では第10位はコーンジラでした。はい、こんな感じで進めていきますのでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします、
はい、じゃあ第9位ですね。第9位は、はい、じゃんということで、はい、偏見プロフィールです。第10位は偏見プロフィールです。ゲーム工房を囲むたくさんの偏見プロフィールが今回の第9位です。こちらの方も柳橋さんとか他のショップでも市販流通されている偏見プロフィールなんですけど、今年このゲーム工房を囲むたくさん、ね、のゲームを全部買ってるんですよ。
そうなんですか。
はい、この偏見プロフィールの前のピンキーってゲームは買わなかったんですけど、それが別のメーカーさんから市販会出まして、うん、ピンキーってゲームがそれも買いましたし、で新作も2個あったし、で今回秋に出た新作の、うん、アルモンデ航空車っていうのも買いましたし、もうただただ僕このゲーム工房を囲むたくさんの気持ち悪いファンなのでずっと自称してるんで、この大喜利系のゲームの中では今年この偏見プロフィールっていうのは一番出しやすくて結構遊んだかなっていう感じですね。で偏見プロフィールは結局そのお題があって、この写真に対してこのお題の回答をプレイヤーに委ねるって、そのプレイヤーの回答に対してそのどの写真を指してるのかっていうのをダミーを混ぜながら当ててもらうっていう、まあ、ゲームなんですけど、このゲームの悪意っていうのは結構プレイヤーに振ってまして、ゲームとしては普通なんですけど、偏見をプレイヤー書くことに対してなんかこうゲームのなんか意地悪さというか面白さみたいなのがあるのかなっていう感じで、結構名前はとかあるんですよ。名前は写真に対して写真を見て名前はこの人どうなのかっていうので、例えば加藤とか山田とか、あ加藤っぽいね山田っぽいねみたいな感じで言うけど、何の根拠もないんですけど、全員のなんか共通認識というか、なんていうのこう盛り上がる中で、なんていうんだろうな、こう話が盛り上がる中でその偏見を共有して楽しむっていうゲームがあるので、この偏見プロフィールに関しては今ね、ボードゲームショップ以外にもそのビレッジヴァンガードとか市販流通でも結構出たりするので、僕は去年のゲーマーの秋で買ったんですけど、これは結構遊びましたね。偏見プロフィールは人を見かけだけで判断するゲームって言って、プレイヤーの悪意に、まあ笑える悪意に、全振りされたゲームって感じですね多分ね。偏見プロフィールはこれ、偏見プロフィール多分柳川さんにもありましたよね一時期というか、このゲーム売ってましたよね偏見プロフィールね。
はい、むちゃくちゃ人気でした、うん
ああ、そうなんですね。
学生さん向けピカイチです、実は。あ、でも学生さんの遊び方はせっかく AI で作ってね、誰も傷つかないゲームのはずなんですけど、
うん、
学校でやるときは先生の写真を入れたりとか、友達の写真をあえて印刷して差し込んだりして遊んでるみたいで、はい、それでめちゃくちゃ盛り上がるらしくて、だからうちのバイトに来てた女の子とかも、
うん、
これ買って遊びますって言って買ってったんですけど、はいはい、やっぱりすっごい盛り上がったらしいです。
はいはいはい、はい、
デザイン系なのかな、うんうん、ちょっと技術持ってた子だったんで、はいはいはい、同じ方に差し込んで、
うん、わざわざ手間をかけて
一回遊んだだけじゃ
うんうんうんうん、
終わりじゃなくて、それにまた自分の要素も入れながらっていうのがやっぱ刺さったらしくて、
なんかね、最強王決定戦みたいな、なんかね、黄色いパッケージのなんか、うんうん、あのいろんなテーマでその歴史上の人物と有名人が戦うっていうゲームがあるんですよね、多分ね。
ああ、はいはい。
それをあの遊んでる私の友人がいて、それはスマホの中に写真で戦うっていう、スマホの中の例えば登場人物だったりとか、なんか人物を出してそれをあの戦わせるってやったんですよ。っていうのでやっぱりなんか一手間加わると面白いけど、これに関してはね、せっかく AI で何もこう傷つかないはずなのに、まあ、手間をかけても楽しむってなりますし、うん、デザイナーさんにも聞いたんですけど、うん、あのゲームに悪意はないって言ってました。
いや多分悪意がないからこそいいんだと思います。全くないから
なんか悪意のあるゲームだなって言うけど、僕よく考えたのに、悪意が一番あるのはプレイヤーだっていうね。
そうそうそう、絶対そうそう、本当にそう、
本当にそうなんですよ。でこれはプレイヤーへの悪意が全振りして面白いなと思ってね、結構大喜利ゲーム、だからこそ
人間性出てね、
そうそうそうそうそう、そう、
全然プレイヤー変わるとまた全然違うプレイ感で楽しめるっていうのが、このゲーム本当に光ってるなって思います。
いや大喜利でそうなんですけど、なんか答える人がいて回答側ってヒント側が何人かいると、まあジャストワンとかそうなんですけど、あーとかじゃないですか、うーんそのヒントいいねとかけど、このゲームに関しては本当にと思うんですよね。で伊藤っぽいねとかって、で書いてこれ伊藤じゃないよってなんか何があるんです
かね。価値関係のゲームでもその中で斬新でしたよね。
斬新斬新、うん、AI でですね。で元なんかね、その構成作家とかそういう仕事系の人みたいなので。もともとイベントとか番組の企画を考える人みたいなところはゲーム作ってるんで、まあガチですよ、多分ね。偏見プロフィールは。うん、というわけで、第9位は偏見プロフィールでした。というわけで、第8位ですね。
はい。
はい。ダンと。第8位は、スゴロク屋さんから出ましたダービーカジノです。これ遊びました、ダービーカジノ。
前来た瞬間に喜びました。私
どうですか。
私遊べてません。
あ、そうなんですね。
でもお店に来ると真っ先に消えてしまうボードゲームの一つです。
ダービーカジノはまあ、カジノゲームなんですよね。ベットしていくっていうゲームで、まあカジノとかそういう競艇とかね、その公営ギャンブルに関してはレースが始まる前までにかけるって言いますね、大体ね、うんうん、かけますけど、これはレースの最終局面までかけなくてもいいんですよ、ギリギリっていうゲームなので、レースの展開を見ながらかけれるっていうのが一番いいのと、何よりもこのスマホとかその iPad とかのアプリがあって、アプリが全部サイコロを振ってゲームをしてくるんですけど、サイコロの管理を全部してくれるっていう状態になってるので、 iPad とか iPhone をテレビにつなげば大画面で遊べるっていうね、これはダービーカジノは持っといた方がいいですよね。多人数で遊べるゲーム会とかある人は絶対に持っといた方がいいですね。値段も結構張りますけどね、うん、結構9人も遊べますからね。
いや、ゴリゴリ大きいですよ。9人でこのボリューム感で遊べるゲームって思いつかないですもんね。本当に少ないと思います。
で結構なんか画面見ながら歓声出ますもんね、いけいけいけとか、ね、
エフェクトついてるって教えてもら
う。エフェクト
見たいって思いながら
なんか、動くね、その、3レースだったかな、か、あと、合計、何レースか合計がいるんですけど、結構その、前のレースで、なんていうの、こう、来なかったとか、来たっていうのはある。そうそう、緊張感があって、レースがあるんですけど、まあ、ね、アプリが計算してくれてるんで、現実のね、馬体重とかなんかはないと思うんですけど、うん、なんかその結果ね、儲かったら嬉しいし、儲からないと嬉しくないっ って。で、これは、なんて言うんでしょう。このゲームの一個画期的なところは、お金がなくてもかけれるんですよね。
うんうんうん、いいですね。
そうそう、チップ。そう、だから、全レース外しても、チップがあるからかけれるんですよね。だからお金があって、謎のチップをお金に換金してくれるっていう場所があるんで、換金はダメですよ、多分ね。3点なんとかですよ。なんかあって、お金が減らないから、最後までちゃんと、まあね、勝敗はつきますけど、お金がなくなってても、チップがあることによって、最後までゲームに参加した気がなれるっていうのはいいですよね、多分ね、これね。でも、ダービーカジノは、9人用のゲームでは、すごく、いきますし、最後までお金がなくても遊べるって言いますし。で、処理もね、ダイステムは遊べますけど、全部やってもらえるんで、アプリで。一回なんか、その、何、パーティー会場とかにある、でかい台紙にやったよね。ダービーカジノ。なんか、二次会かなんかでですね、やったですね、なんかで。
いいね。めちゃくちゃロマンが。
で、2、3個置いてもらって、なんかグループでやるやつなんかね。いいっすね。
参加したっけ、参加で。その規模でやってみたいですね。
だから、隣のね、柳川さんの隣のカフェかなんかで、ダービーカジノだけやる会とかやってなんかね、やったらなんか盛り上がりますね。大きいモニターかなんか、その、なんていうの、こう、スクリーンかなんか持ち込んでやりたいですね。なんかね、やったら絶対盛り上がりますよね。うん、
本物はかけちゃダメですけど、
そうそうそうそう、うん、チップなんでね、
チップなんでね、
チップなんで、
そうそうそう、チップなんで合法です、合法。あ、いいね。
そう、ダービーカジノはね、今回はちょっとね、ラインナップにもあるんですけど、これは今年やっぱ買っとかないといけないゲームかなと思って、うん、値段も結構しますけどね、高いですけど、これはちょっと購入して遊ぶって遊びました、うん、はい、
はい、
というわけで第8位がダービーカジノでした。はい、はい、もう、はい、では第7位ですね、ジオゲームさんが出している生き残りです。はい、生き残りです。ジオゲームさんってククジャンとか出してるところなんですよね。で、チークゲーム系のゲームが多くって、昨年の秋の新作で出ている生き残りっていうゲームがあるんですけど、それは俺の魚だっていうゲームのみたいな感じ、陣地取りをしながら最後まで残っていた駒を持っている人、持っているグループの勝ちっていうゲームなんですけど、これがね、なんていうんだろう、すごくちょうどいいんですよね、ゲーム的に、うん、まずそのゲームボードがナプキンというか布なんですよね、氷になってて、でコンポーネントも結構ガラス、氷の上を、クマだったりとかが飛んできながらやる、なんかこう陣取りみたいな感じのゲームです。どんどん動くと、動いた前のところの氷がなくなっていくみたいな感じで、どんどん減ってきながら相手追い詰めるゲームですよね、うん、でブロックスとかと一緒で、攻めた方が強いゲームですよね。守ってるとどんどんどんどん自分の周りがなくなっていくっていう感じのゲームなんですけど、これ2人用でもいいし4人用でも遊びあるし、何よりなんていうんだろう、こうさっきのコーンジラに当たる層のもうちょっと楽しいゲームっていう、もうちょっとなんか難しそうなゲームで、すごく活用した感じですね、生き残りは。で、ゲームマーケットに行くと、生き残りってゲームの大きい、なんていうの、特にゲームマーケットイベントに行くと、大きい版の生き残りがあって、なんか人間の拳サイズぐらいの、なんていうの、こう、コマを動かすみたいな、あるので、それもなんか見たりとかしましたし、生き残りはね、今年、結構遊びましたね。なんかカップルとかで何かおすすめありますかって時にやって、彼氏が連れてきた彼女が彼氏にめっちゃ勝つとか。
そうですね。プレゼントでも、うちだとプレゼントとかも多かったかもしれないです。
うん、うん。
生き残りは。
2人用のゲームでもいいし、3人だとちょっとね、画面がちょっとあれなんですけど、2と4がいいかなと思うんですけど、2でも全然面白いですね、あれはね。いや、生き残りはね、いいですよ。これももっとなんか、 評価されるべきというか、もうちょっとなんか話題になってもいいかなって感じですね。雪の氷は今年コーンジラとタッグを組んで、こういうゲーム会とかがあればいつもやってましたね、おすすめしてっていう感じで、雪の氷の方はジオゲームさんで今でも売ってますので、はい、雪の氷の方が2750円ですね。であるんで、第7位が雪の氷でした。はい。
はい。
はい。というわけで、雪の氷まで行きました。10位がコーンジラで、9位が偏見プロフィールで、8位がダービーカジノで、7位が雪の氷ですね。はい。第6位は、これもね、今年を代表するゲームじゃないかと思います。ミスターダイヤモンドです。第6位、
はい、はい。
これはもうみんな好きでしょ、ミスターダイヤモンドは。いや、ミスターダイヤモンドみんな好きでしょ。なんかあのこの間ボードゲーム会あったんですよ、あの子供向けので、8人ぐらいいたんですけど、4人持ってましたもん。みんな、なんかね、公式にも書いてあったらミスターお通しです、これ今回ミスターお通し、お通し。ボードゲーム遊びたいんですよってガッて持ってって、何やりますかって言ったら、まずミスターダイヤモンドですよ絶対に。
まあでもみんな待ってましたからね。
待ってました、
うん、待ってました。3
万とかしてましたもん、7万とか。
そうなのよ
本当に。
そうなのよ、
ありましたんで、ミスターダイヤモンドはめっちゃ良かったですよ、これは、うん、なんかあのゲームマーケットので拡張が出たんですよ、私ね。で、昔のルールに戻せるみたいなルールもあったので、はい、ぜひね、あのショップ、あのイベントだけなのかな、があるんで、それを買うと前のルールに戻せるって言って、今回ミスターダイヤモンドは再販に至ってルールがちょっと改変されてる、遊びやすくなってるので、うん、ますね、ぜひ、まあね、あのお店で買ってください、あのミスターダイヤモンドは。いろんなショップでもね、花山さんが出してるんで、イオンとかね、そういうショップでも買えたりもするところがあるみたいなので、
はい、そうですね、うん、いろんなところで今は、
うんうんうんうん、
手に入るかなって思います、
うん、ぜひこれはもうね、みんな持っとかなダメですよ、みんな持ってましたもん。
あ、でも一番は子供と一緒に遊べるから、
そう
これだけは本当に
これは欲しいです。で、大人と子供と遊んでもらったんですけど、ちょっと前に、
うん、
あの大人がめっちゃ引っ張ってました、ギュッ
つって。
諦めない引き寄せるとかめっちゃやってました。あ、なんでちょっとね、あのあれですよ、ミスターダイヤモンドは今年は、これも説明法です、みんな持ってますもんね、ミスターダイヤモンドね、
うん、簡略的に、
うんうんうん、でもなんかね、3000ちょっとぐらいだったかな、ミスターダイヤモンドは3300円なんですけど、僕らはね、何万円の時代を知ってるので安く思いますけど、
うん、そうそう。
でもこれ3300円ならほぼタダですもんね。
ね、まさかこの値段になってると思わない。
そうなので、
だけど保証された面白さなんで、
そうで、遊びやすくなって、分かりやすくなってるので、ルールの方もこれはもうどのボードゲーム会体験会って持ってってます、必ず外れがない、絶対にミスターダイヤモンドは。うん、売れてます、稲笠でも。
いや、やっぱ子供さん向けとか家族向けとかだったらまずかな、
うんうんうんうんうん、なんかお父さんとかね、子供とかが、
そう家族できた方とかには一番やっぱ紹介はするボードゲームの一つですね、うん、もう本当にお通しというか、
そうお通し、お通し、ミスターお通しですよ。
そう、でも大人も真剣になれるから、
はいはいはいはい、言って、なんかね、今回ね、選んだゲームでいくつかあると、うん、なんかお通し系のゲームが多くて、なんかおばんざいみたいですね、うん、ずっとなんかずっと。
いや、大事です、大事、入りが大事なんで、ルールが簡単で、
そうでもなんかそういう系のゲームが今年多かったのかなって感じですね、うん、ミスターダイヤモンドはめっちゃいいゲームなので、ぜひね、まだ遊んだ人は遊んでいただければなと思う。みんな遊んでると思いますけどね、うん、みんな持ってますよ、ミスターダイヤモンド。だから6位だけじゃないですけどね、全然ね、はい、6位がミスターダイヤモンドでした。はい
はい
はい、というわけで第5位ですね。はい、じゃあ第5位、半分いきましたよ。はい、
お
第5位、これね、遊びましたね、一緒にね。宝石の山です。
うわー、神ゲ
ー、神ゲーですよ。もう、ザ・マインドとかね、イリュージョンとかを作られた、はい、ね、はい、ウォルシュの新作というか、今年のね、ドイツ年間ゲーム大賞のキッズ賞の最終候補になったゲームですね。いや、もうこの人のね、ちょっと前に出たあれファジーズもそう、この人の考えるシステムというか、うん、ゲームはわけが分かんないですね、マジで、ね、本当にね。
いい意味で変態的、
うん、そうそう、変態的なゲームなんですよね
本当いい意味でですよ、本当にね。
そうで、僕は最近買ったゲームで、くるくるミラーサーカスっていうのはグラシアさんが出したゲームがあるんですけど、くるくる回して鏡の文字がぐるぐる回って、その回ってる文字が何かっていうゲームがあるんですけど、くるくるミラーサーカスっていうゲームとこれ一緒で、僕これクソで弱いんですよ、このゲームもう勝てる自信がないっていうんですけど、ゲームに罪はないですよ、ゲームに罪はないので、なんていうの、もう勝てないからつまらない、勝てないから面白くないと、勝てないからっていうことに対してので、ね、まあ、勝ってたゲームっていいゲームなんですけど、勝てなくてもこのゲームに関してはめっちゃいい、このゲームに関しては本当に目で見た大きさを比べてただただ同じものを合わせるだけのゲームなんですけど、なんかゲームで突っ込まれて、その遊んでるとそのカードの枠が減ってって合わなくなってくるんじゃないかってあったけど、多分その時に全部合わなくなるので一緒かなと思いますし、これに関してはね、勝てない、宝石の山は全く。
本当一つ一つのね、パネルというか宝石が5ミリぐらいですよね、
うん、そうそう、全然 目で本当に分かるかどうかですね、
うん、うん、形も絶妙で、この細持ってるぐらいとか絶妙な大きさの宝石のタイルを同じやつ見つけるだけなんですけどね。
ね、で、まあ時間制限もほぼないじゃないですもんね。全員が置くまでだからないし。
そう、3個取るまで、うん、全員が1つずつ、3つ取るまで。
うんうんうん。これ意地悪なのはあれですね、答え合わせしないですもんね、最終的に。
しない、しない。
なんか合ってれば、あ、正解だけど、間違ってた場合、答え合わせしないですもんね。
しないですね。ね、ただドンピシャとニアピンがあるのみ
っていう。そうそうそう。でどっちも出なかった場合はどっかにあるんだなと思いながら
次行く。
次行く。なんか本当にデジャブとなんじゃもんじゃみたいな感じのゲームですよ、なんかね。
あ、そうです。なんか回を重ねれば重ねるほど分かんなくなっていって。
うんうんうんうん。
当たらなくなりましたよね。
なんかそう、なんていうの、適当なこと言うゲーム僕結構好きなんですよ、適当なことな、適当な俺なんかそれいいんじゃないとかなんか言ったりとかこれお攻めだよとかいいので、なんかこの宝石の山に関してもできるから、なんか煽り合いをしたりと か、うん、譲ったやつが当てたりとか、
あ、そうそうそうそう、譲ったやつがありましたね、
はいはいはい、なんかあれなんかね、ルールの抜け穴じゃないけど、なんていうの、こうそのメインのお題ボードに対してそのコマを合わせたらいいんですよね。合わせたらバレちゃうけど、自分の前に例えば長細い宝石並べて比べるって作業ですよ、ね、作業ですよ、ね、みんなやるのはいいんですけど、でもなんかその作業をしながら、なんていうのこう分かんないので、結局あ、これは大きいかちっちゃいかなと思いながら、でなんか明らかに全然大きかったりとか明らかにちっちゃかったりするのも結構面白いですもんね。
面白いですね、うん、カードも凝ってますしね。
そうそう、絶妙にね、
教えてもらってからね、うん、知りましたけど、絶妙に宝石のね書いてある絵が傾いてる角度が
みたいな、そうそうそう
そう、確かに傾いてるって言って教えてもらってびっくりした思いがありますので
、でニアピンやるとカードが1枚ガチャで引けるんだけど、そのニアピンにもならないから、本当に本当めちゃめちゃ弱いんですよ、このゲーム、宝石の山は
大人でも、もうそのね、うん、レベルで一緒にみんな平等に遊べるんで、ね、
うんうん、で高音ジラとかミスターダイヤモンドっていうのは運とかが多いじゃないですか、運とかが、
うん、
で運とか実力差がそんなにつかないんだけど、宝石の山は運もあるけど結構実力も結構しっかり乗ってくるんで、
もう神秘眼が本当に光ります
ね。そうそうそうそうそう。めっちゃこの宝石の山、日本語版出ないかなと思いましたね。うん、 なんかイカサマゴキブリが日本語版でいるらしいですけど、このね、これも
そうですそうです。バッタポーカーとイカサマが、あ、な宝石の山もね、本当は出てほしいんですけど、
イカサマ
聞きにくいからね、そうそうそう、英語だと。
イカサマボゴキブリもいいゲームですけど、あれなくしちゃうんで。
確かになくして。
でもなんかよくなんかボードゲーム買うときになくしてもいいボードゲームでね。言われたりするんですけど、うん、まあないんですけど、このゲームワンチャンなくしても分かんないですもんね、なんか
元から正解が
そう、元から正解がないって言われてもやっぱりそうかと思っちゃいますもんね、
うんうん、まあね、うん、答え合わせするゲームじゃないから、ね、
そう、ね、一応するけど出ないときしないってゲームなので、これは4000円は安いっすよ、これ宝石に山田、
うん、
はい、
中身かわいいですし、
ね、かわいいかわいい、外見なんか、なんかね、もうちょっとなんかこう妖精するなんかね、ファンタジー系なのかと思いましたけど、結構硬派なゲームですもんね。
いやー、結構ガチンコガチンコですね、うん、大人ほど私やってほしいなって思うゲームの一つかもしれない。
いや、なんか
本音
そうなんか俺インストして「王子やんないですか？」って「いや僕インスト専用なんで」って言ってやらないです絶対に。わかんないからね。でもなんかね、自分が楽しめて場が楽しかったりとか、これに関しては本当に僕ゲーム買う時はなんかその場でどこで遊べるかなっていうのと、誰に遊んでほしいかなっていうのがバッチリやっぱあってるゲームなので、ただなんて言うんだろう、こう、クイズゲームに要素も結構多いので、なんか絶望を感じて、僕の場合は面白いんですけど、絶望を感じることによって全く興味をなくす子供もいるんだよとか、相手もいるんで、それに関してはもうなんかドスルーって感じですけど、分かんないからもういいわって言いますよね。
いや、それでも通じるゲーム、
そう
通じる
でたまたいますもんね。もうすごい人はすごいっすね、なんか全然なんか山札かっていうか取りますかね、毎回ね。
本当ですか、
うん、すごい、毎回なんか正解かニアピンつく人とか、
いやいやいや、
だから同じ形を3つ取って正解とニアピン取っちゃうことがありますよ、3分の2正解とか。
本当ですか、
強い人はめっちゃ強い、宝石の山めっちゃ強い。いや、だからこれはもっとね、品切れにならずにどっかが出してくれるといいですね、うん、これね、
もうコンパクト版でも出してほしいぐらい、うんうん、絶対誰も やってって思う。
そうこれちょっとなんかこれお通しにしてはちょっとね、言いもたりするかもしれないけど、人によっては
あ、でも2個目のゲームとしては結構ちゃんとゲーム感があって、
はいはいはいはいはい、
うん、絶対楽しめる、そうなんかわーわー言いながらできるんで、そう
ミスターダイヤモンドとして、こんなん絶対覚えるわが絶対通じませんもんこれ、ね、
あ、そう最初余裕じゃんって思って始まるゲーム、はいはいはい、
なんかあれですよ、なんて言ったらいいんだろう、なんか神経衰弱って残り少なくなるとシャッフルするじゃないですか、バーっと。
あー、します
ね。でもこれって普通にポンって投げても分かんないですもんね、一瞬ね、明らかにその例えば稲妻のアイコンを覚えててそこにあるみたいな感じじゃないと分かんないですもんね。
もう全く分かんない。いや、それさえも覚えてられないぐらい同じカラーの黄色が、
はいはいはいはい、
ね、あの色も良くないと思う。
そう、良くない
頭からのバグを起こす。
そう頭の
色なんじゃないかなって。
頭のバグのゲームは面白いですね、うん、
面白いです、ね、
なんかプレイヤーがゲームをね、ただただ面白いしますけどね、うんうん、というわけでいっぱい語りました。第5位は宝石の山でした。
はい、
というわけで第4位まで一応発表しますというね、第4位です。今回の第4位は僕のフリップじゃありません、予定調和トークショー僕のフリップじゃありませんというゲームで、こちらあの偏見プロフィールを出したゲーム工房囲むたくさんのゲームですね、はい、うん、これもうなんていうの、完全に僕の趣味ですこれ、第5位
いや絶対好きそうだなって思います。
結構その囲むたくさんのゲームってガチめのゲーム多いですよ。ガチめの大喜利ゲームがあって、なんて言うんだろう、大喜利とは違う共感系のゲーム、ディクシットってあるじゃないですか。ディクシットってゲームがあって、ディクシットってゲームはお題を考えるのが結構難しいんですよ。
テーマ、例えばなんか、戦いとか、踊りとか、
はいはいはい。
で、それを修正したのがステラっていうゲームで、ステラはもうテーマが書いてあるんですよね。で、大喜利ゲーム何かっていうと、そんなに、何か考える要素が、考え、文章を生み出す回答とかお題があると、結構ハードル上がるんですよ、結構。で、なんだろう、こう、カードを組み合わせるとかっていうのは、ハードル下がるんですよ、結構。あるものをやればいいん
ですよ。そうですね。
私の世界の見方とかだったんですね。うん、そうなんですけど、うん、これは、フリップと呼ばれているカードが配られるんですよ。5枚バーっと。で、5ターンあるんですよ、ゲームが。で、カードの補充がないんですよ。そのゲームを使って5回ゲームするんですよ。で、サンマ御殿とか、そのトーク番組みたいなところに行った新人芸能人、芸人役になって、出されたテーマに対して、その、あるフリップでトークをするって言うんですよ。だゴリゴリのストロング何ですかこれ多いんですよこれ本当に
もう絶対得意じゃないですか
でなんて言うんだろうなこのねあのねかっこゲーム工房かっこもたくさんいいところはテキストがいいんですよ優秀なんですよマジで
キャッツ
テキストが
センスありますね
センスがめちゃめちゃあるなんかねザコ Wi-Fi とか、うん、なんか回答でなんか写真でなんかバリバリのスマホとか
うんうん、
で、追加のパックかなんかで、平成で流行った言葉とか出てますね。ささやきおかみとか、なんかあるじゃないですか。地デジカとかね。
いや、すごい、すごい。
もうだ、もうすごいなんかね、センスがすごくて、で、本当にだから、例えばなんか、お母さんが、の口癖、なんかありますかって言って、入って手を挙げて、まあ、話しながら、フリップ出すってことですね。フリップを出しながらでもいいし、読んでもいいし、途中で出してもいいし、出してから足してもいいし、みたいな感じなんですけど、これは、なんていうの、フリップに書かれたテキストがめっちゃ良くって、プラス、めっちゃゴリゴリの大喜利。なんで、結構その何、お題に対して、で、カードが5枚配られたら、その5枚を必ず全部使うんですよ。
絶対ない、ね、
そうそう。で、5枚の、カードゲームで補充がない。必ず5枚、5回勝負して、残るお題と出てくる、残るカードと出てくるカード、合うかどうかわかんないですよね。それを調整しながら話をしていくと思うし、盛り上がらないとポイントもらえないので、盛り上げなきゃダメだし、相乗りしていってもいいしってあるんですけど、これ、結構ボードゲーマーって喋れるんですよね、人、結構。人が結構
多いですね。
そうそうそう
多いですね。
大喜利って言うんだけど、フリートークで、あ、まあまあそうなんですよねって言って、実は私、男子校でとか、なんか、人私、こない見たんですけどって言いながら、ほんほんほんほんって言いながら、こう結構突っ込んだりするので、結構ね、僕の場合、ボードゲーム喋れたので、結構ゴリゴリの大喜利そうですね。柳瀬先輩とエリさんとかね、はい。エリさん、これ買った瞬間ぐらいのボードゲーム会で、ちょっと来て来て来てやろうよって言ってました。
強いな絶対強いの分かります。
本当に。
喋れちゃいますからね。
でなんかお題でなんかね、うん、私の彼氏なんですけど、みたいな感じで言ってたからね、うん、木こりですとかなんかね。ああ、なるほどねと思いながら。だからこれは出したお題と、その、フリップがうまくこう噛み合って、なんていうの、こう、みんなで盛り上げる。みんなが、その何、フリッパ用意したんだけど、AD さんがバラバラにフリップ配っちゃったから、みんなで番組盛り上げようぜっていうね、ゲームがこう、協力ゲーム的なのもあるけど、一応まあ、面白いトークしたポイントもあるし、まあ、デジュームとかもあるし、これめちゃめちゃ、4つ出してますけど、もたくさんで、決してなんか万人にお勧めできるわけではないと思うんだけどね、いろんな話とかは多分。
うんうん、
でも大喜利ゲームとしてトークゲームのなんかガムトークとかとは違うんだろうけど、はいはい、みんなでなんか話の盛り上げていくのもいいのかなと思うので、これはぜひぜひ大喜利好きでストロングスタイルの方にはお勧めしたいかなと思います
ね。いや、やりたいですね。
で、僕はAmazonで拡張も買ったんで。
何ですか
平成版と下ネタ版の買ったので。
じゃあぜひぜひ最高の大喜利フリップを。
そうそう、
最強。ちょっと楽しみにしてますね。
はい、写真もあるんですよ、写真も。
写真も
写真で俺好きなのが一個あって、よくなんかその、 アカウント登録するときにロボットかなんかあるじゃないですか。
あ、ありますね、うん、はい、
信号機を選択してくださいっていう画面あるじゃないですか、
うん、とかありますね
っていうフリップがあるんですよ。
はい、うわ、難易度高い。
そうそう、
センスの塊のフリップ
だから、まあ、僕はなんか彼女に振られた理由みたいなやつで、なんか、うん、僕いつもなんか天気予報を見てたんですけどつって、いつも雨だったんですよって、実は僕見てた天気予報は録画した天気予報でしたっていう録画した天気予報っていうカードなんですよう
まい
っていうなんか大きな楽しみなので、まあ遊んでいただきたいので、まあ、僕の周りで結構遊びますけど、僕の周りでも結構買っていただいてる方も何人かいらっしゃって、うん、偏見プロフィールよりもなんていう、生み出すことが少ないカードに合わせてトークするだけだから、うん、まあ各ペンも入ってないし、パンパンにカードも入ってるんで、ぜひぜひ柳瀬さんでもなんか全員に勧めるわけじゃないと思いますけど、個人的な趣味でこれは良いなと思いました、
はい、なんか飲みの場でも全然広げるもの少なそうだから余計いいですね。
そうそうそうそう、
カウンターでできそう、カウンターでできそう、
補充がないんでね余計
ねできない、ないっていうのがびっくり
で、なんかよくなんかため、ね、取り手とかもそうだけど、なんかため込んでたカードが強いわけじゃないと思うので、
そうそうそう、な
もうすごいキラーワードとか思ってたので、ね、あれですね、うん、僕チデジカはなんか好きなグッズがあります、チデジカとかなんかありましたね
どういうこと、当てて突っ込んじゃう、うん、
そうな、あ、チデ懐かしいか、
チデジカ
ーチデ懐かしいって思って、めっちゃだからその今回のこの僕のフリップじゃありませんは、4つ今出てる新作含めてナンバーワンかなと思うので、大喜利系ちょっとねゲーム公募過去もたくさん追っかけたいなと思ってます。またはい、第4位でした。はい、というわけで第3位に行く前に私の気になったゲーム3つ紹介したいかなと思います、ランキング外で。
お、
はい、1個目はこの間の楽市の、今年の楽市かな、第3回楽市の、フレッシュドラゴン大賞を取ったゲームですね、モンスターヘックスっていうゲームですね。
やりたい
はい、これは第3回のモンス、フレドラの大賞になったゲームなんですけど、まあね、楽市で初めて出たゲームっていう縛りがあって、特にそのキャリ M1 みたいで、ね、キャリアの縛りがないので、まあ、10年真摯にボードゲーム作ってきた人が真剣に自分の強みだけを生かした最強のゲームなんで、このゲームは。
ねえ。熱いですよね。
そうそうそうそうそう。
本当に、ここで出してくる。
そうそう、出して、これがまあ、まあね、その、引っかからないわけがないでしょ。
わけがない。はい、
そうそうそうそう。
遊びたくないわけがない。
そうなんですよ。でもめちゃめちゃこのね、何こうカードの厚みとか、その何コンポーネントに関してもしっかりされてるんでいいし、高見もこさんってね、イラストレーターの方も結構ね有名な方ですし、これはね、現場の価格で5000円とかね6000円とかしたんですけど、これはもう本当に簡単かつ厚みもあるし、ルールもあるし、ゲームノアさんの10年を感じるゲームですね、これね。遊んでください。抹茶、これいいゲームですよ。
私はまだ遊べてません。
で、この、で、インタビューしたんですよ、当日僕、これ。
お
ぉ、よくなんかね、その、今年の M1 グランプリでレイアオロマンが来年も出ますって言ってたんですけど、うん、なんか、カブケンさん今年も出るらしいんで、ゲームノアさん今年も出すらしいんで、フレアに。
おお、
今年も出すつもりですって言ってたんで、マジかって思って。
え、また名作が、
まあ、生まれるかもしれませんね。
生まれるかもしれない。
優待ですかって聞いたら、大賞取ったら、いや、出します。頑張ってやりますって言ったので、もしかしたら連覇もありえますね。本気で作れば。
いやー、レジェンド枠に入ってもいいんじゃないかなって。
そうそうそう。それこそ、なんだっけ、7とかね、ウォンテッドオーバーとか、ミヨンさんと同期なので、10年なので。
いやいや、もう。一緒なんですね。
そうそう、一緒なんですよ。なんで宮野さんはまあファンセ大賞取ってね、なんだトリを取りましたし、うん、モンスター X を取りましたんで、今年もねちょっとこの今日昼間に福市のなんていうの、 フレドラ楽市の出店者紹介を取ったんですよ。この別の枠で午前中に。時に結構情報をいただいて、有名な方とか結構いい作品があるよ、仕上がってるよって話聞いたので、今年のフレドラもいい作品が生まれるかなと思いますね。
注目して追っかけたいと思います。
はい、ぜひ地元のゲームがね、はい、結構第1回は広島で第2回大阪撮ってるんで、名古屋のショーなのに愛知県が撮ってないんで、撮ってないのでぜひぜひっていう感じですね。で次2個目ですね。はい、A&R ゲームさん、万丈遊戯製作所が出しました、アトラクトってゲームですね。これが、昨年のゲームマンの秋で出たゲームなんですけど、まあゲーム作った人は上杉さんですね。マサトさん、わかります？上杉マサトさん、ダンジョン・オブ・マンダムとかペーパー・テイズとか、
はいはい、お世話になっております
最近デュエルボーイとか、
はい、ダンジョン・オブ・マンダム8で特
に、そうそうそうそう、
はい、
その方が作られた万丈遊戯製作所さんっていう印刷会社さんですね、森川さんが、はい、さんがの、が出されたメーカーブランドの、ゲームがデザイン。このゲーム、なんて言ったらいいんだろうな、バトルラインみたいなゲームですね。2人用の陣取り合戦みたいなゲームなんですよ、うん、アトラクトってゲームが。で、2人用のゲームで、そのお祈りトークンを捧げながら陣取りしていくゲームなんですけど、でここのメーカーというか、ここのメーカーが出してるゲームっていうのは遊べる見本、
めちゃくちゃ綺麗でしたもん、
見立てて、うん、まず説明書がボード説明書がボード、
おかしいですよね、
ボードボードボード、でチップも、チップ入ってる紙があるんです、いろんな紙が、それがマット PP とかニスとかっていう紙が入ってますよ、うん、それがいろんな加工になってる紙が入ってます、うん、でチップの抜きとかカードの重さも、全部カードの重さも裏に重さが書いてあったりとか、重さのカードが全部違う、何グラムとか書いてあったりとか、
一瞬本当変態的な、
そうそうそう、ゲームはしっかり本当に、
しっかり本当にゲーム
めっちゃ面白いプラス、うん、見本としてめっちゃあって、で2年前かな出したゲームも見本だったんですけど、これは本当に何デザインというか、こんなことができますよみたいな感じのアトラクト、ゲームもしっかり面白いと。これはなんか制作やってる人には刺さるじゃないかと思いますね。
いや、ゲームとして買うだけじゃないところがいいですね。
そうそうそうそう、
本当に
何年か2年ぐらい前で出した初めてのゲーム、2個目のゲームかなともそうでしたけど、これはすごくゲームとしまして、ね、しっかり上杉さん使ってますし、いいかなと思いますね。
でおしゃれですね、そうそうそう、本当に。
で3つ目ですね、最後ですね、これがこれも大喜利ゲームなんですけど、教祖爆誕ですね。
吹いちゃった。
そうそう、はい、たった今下った信託で君を救うよって、はい、これプロポーズのゲームですよね、はい、倉田さんが出してる、うん、プロポーズのゲーム企画するのは良くないですけど、それよりもこっちの方がいいですよねなんかなんて言うんだろう、
羞恥心が
そうそうそうそうそうそう。で別に普通に読めばいいんだけど、私はとか言っちゃうなんかね、こういうの
初めてでもすっごい打ち解けれるゲームです。
あ、そうそうそう、
本当にオタクにすごく刺さりますね。
刺さる刺さる
刺さる、言いたくなっちゃう。
なんか俺作ったのはなんか水をレンジでチンしなさいって作るじゃんお湯っていうねありますもんねえねえ
ね、
何かをなくした家族の教えです、水をレンジでチンしてお湯
お湯じゃ神回答じゃないですか。そうそうそう
でもなもらえなかったですよね、しょうがねこれね、
ダメなんですか。ダメ、
そうそうそうそう、
じゃその上がいたんですね。そうそう、
なんかお湯じゃんって思いました。
お湯じゃん、ただのお湯じゃん。そうそう、 が秀逸でした。
結構プロポーズ系の拡張が出てるけど、なんかセルフオマージュですね。セルフオマージュとして結構ね、結構カード組み合わせて大喜利作るゲーム多いですけど、これは本当に自分の持ってるそのプロポーズのゲームの、イーソースさがうまく生かされてるかなと思うので、これに関してはめっちゃいいかなと思います。競争爆誕は
ゲーム終わった後みんな競争しゃべりですからね。
そうそうそうそう、疲れ
ゲーム終わった後も
疲れましたなんて。これ僕僕あれでしょ、あのさっきにあの僕のフリップじゃありませんの後についこれやろうって言いました、その時。
いや何ですかその二大巨頭が。
はあはあ、ですよ。これはそうですね、大喜利ゲームとしてもいいし、なんかパーティーゲームとしてもすごくいいゲームですよね。いいセルフオマージュですねこれね、本当に、
うん、学生さんに大刺さりでございます。
はい、これいいですよ本当に、はい、というわけでランキングに入れませんでしたけど3つでした。はい、
はい、
というわけでここまでどうですか。
いやーもう名だたるゲームが。
そうですね、
もういやもう本当にいいゲームが今年出すぎて、
そうなんですよ、買いすぎですよ本当に。
そうい
や本当に買いすぎですよ本当に。
それでもあのライトな小箱系がすごいいいのばっかり出てて、
そうそうそうそうですね。それこそリメイクとかもね、あの
そうそうそうそう
多いですからね。
そうなんです。
お金がいくらって、結局僕はゲームマーケット2024 5万円以上買いましたもん全部で。
行きましたね。
あの後から買ったのもあるんですけど、それこそ最近この間買った、うんうん、あのジャンピングダイス含めてですけど、そうなんですよ、いっぱい買いました。
でもしょうがない気がします。
しょうがないですよね
しょうがない
気がします。
そう、うん、遊び尽くしたらただ
そうそうそうそうそうそうですよ、ね、
ひで割りましょう、ひで割りましょう私もそうやってたんでひで割りましょう。
クリスマスシーズンで結構ボードゲームのなんかプレゼントとかって依頼多いんですか。
多いですね、うちはラッピング無料なんで、余計あのその場で、あ本当ですかって、じゃあこ の, かあの子供向けにとか、うんうん、あと兄弟にとか、うん、友達とみたいな、友達のプレゼントに買ったとか、うんうんうん、みたいなのもやっぱなんかそういうチョイスでボードゲームを選ぶ方も増えてるんじゃないかなって思うような、
なるほどね、
空気があります。
ぜひあの私のランキング参考にしていただいてね、年末に遊べるゲームだと思うので、はい。
愛用おじさんみたいな方が来たら、
そうそうそう、
ぜひ進めます。あの大
喜利、そうそうそう。競争爆誕のね、もう太陽王子おすすめコーナー作ってください。
本当ですね。
ランキングのおすすめコーナー作ってください。
本当ですね。こういう人物にあの刺さりますっていうのもちゃんと太陽王子さんの性格を書き込ん
で、コメントを言ってので。
いや万民です
か。リストもあった時になんか予想とかできましたか。これ入れそうかなってありました。なんか
あでも大体なんか太陽さん選びそうな、やっぱ家族みんなで楽しめるルールがシンプルでとか、うん、全部こうやっぱ掴んだところをリストされてるなって思って見てました。
じゃ あ, あの予想の中の1位が誰かということで、あと3作品いきますので、はい、はい、第3位です。私の第3位はこれですね、はい、That's not a hat です。もう、
はい、
これです。
はい、はい、
もう気持ち悪いで
もう最高です。
最高ですよねこれね、
はい、
最高ですよねこれね。昨年かな、あの1年前の年間ゲーム大賞、ドイツの年間ゲーム大賞の推薦リストとかなんかのゲームだったんですよね。長らく入ってこなかったんで、ラベンスバーガーの日本語メーカーがね、しっかり出しましたね。いやー、これはもう、なんて言うんだろう。人間の記憶って、なんだろうね、って感じですね。
いや、ミジンコ以下ですね。もはやミジンコの方が上かもしれないって実感させられるゲーム。
そうですよね本当に。ミスターダイヤモンドも安いと思いましたけど、このね That's not a hat、うん、これしかも日本語版でもこのタイトルなんで、これは安いですよ。1760円だっけ、確か2000円切ってるんで、ほぼタダですよね。
もうタダです、うん、
で
そしてなんで日本語化する必要あったのかな、
ね、そうでもまあ
ルールのシンプルさ、そう
そう、なんか帽子じゃ私の帽子ありませんじゃなくって、普通に英語版が日本語版タイトルになってるんで、 で、これ、遊んだじゃないですか、お店で、ちょっとね、はい、時に、ね、で、大人でも遊んだんですけど、子供が強いよっていうふうに言ってたのもあるんですね。で、この3年生の男2人、女2人で遊んだんですよ、このゲームを。
お
もうね、何が何だかわからないって言いました。
え、子供の脳でも
だね、無理だったと思う。シンプルすぎて、なんか何を考えているのか分からなくて、一緒にやったお母さんも混乱してて、カードめくった瞬間なんだっけって言いますけど、でもお母さんね、これ買うって言ってね、その場でポチってました、アマゾンで。
これ
結構遊んだのになって、ミスターダイヤモンドこっちかとかね、なんかポチってましたね。なんかこれはね、なんていうの、本当に裏返したカードとが本物か、来たカードが本物かどうかっていうのがあって、新しく来たのを置いといて前のカードを回すって、本当に、なんで説明だけしたらクソつまんないですけど、このゲーム本当に。なんかこう、何が面白いのっていう説明なんですけど、やってみると、本当に開始1秒でやばいですもんね、これ。
いや、もうね、何をしてるのかわからなくなるゲーム。いや、もうやってみてくださいとしか言いようがない。
ですよね。なんかこれ、
そうです、
ルーナさんもお気に入りで結構遊んでるんですよね、これね。
大好きなゲームの一つかもしれない。てか、やっぱ人が欲しいゲームでもありますね。
そうですよね。もうなんか。
でも、うん、本当に2人でもバグったんで。
そう、バグるバグる。2人枚数多いんでね、しかもね。初手から枚数多いんで、2人は。
でも言うて、ね、お隣からなんで。
そうですよね。
全部覚える必要ないから、4人とかのね。
ゴキブリポーカーとかみたいな感じでね、裏返したものを当てるわけじゃないで、その表にあったものを裏返しただけなので、別にそんなに大変じゃないですかね、このゲームね。
そうなんですよね。
これずっと欲しかったんで、だから、これに関しては、今年、ね、日本語、よく日本語化したなと思います、ね、本当にね。本当に説明だけだとすごい面白くないですけどね、このゲームね。
そうなんですよ。素敵な丸々どうぞって言って、うん、絵が何描かれてるかを、うん、記憶を頼りに裏返しのまんま渡して、うん、ね、言い当て、そう、ただそれをジャッジされるだけっていう。
で、何があるかっていうのは全員確認してから知ってるでしょってやつ。
あ、そうそう、知ってるでしょなんですよ。うん、人間の記憶ってすごいなって感じるゲーム。
これどうなんですか、結構売れてるんですか、これ人気あるんですか。
いや、もう人気高いですよ、このサツノツアハットは。
なんか待ってました感もありましたね、これね。なんかね、みんなね、
もともと知ってる人もそうなんですけど、でもやっぱ大体説明すると、うん、やっぱ飲みの場があるとか、あと学生さんたちもそうですけど、やっぱ頭のおかしいゲームにチャレンジしたいチャレンジ勢は、
はいはいはいはい、
いやもうぜひって言って、だいたいそれで返ってくる言葉が、プレイした後に返ってくる言葉が、頭おかしいでした。
おも気持ち悪い。
そうそうそう、おもろ気持ち悪い。なんか何回もプレイしちゃうって言って。
ね、これなんかブラフゲームって言うけど、ブラフゲームかけようがなかったりとかね、わかんないって顔しなくって、例えば、なんていうの、パンをどうぞ、ありがとう、パンをどうぞってゲームすごいんですけど、このゲームってパンをどうぞって言われたら、じゃあパンをどうぞってゲームするの、多分ね。そうなんですよ、多分。
そうですね。
ですよね。え、なんだってゲームじゃなくって、あ、パンをどうぞってゲームなので、あ、またパンをどうぞ、あ、そうですかっていうゲームで、なんか、自分の気持ちに嘘つけるんですからね。
なんて表現したらいいんですかね。
だから分からないことはみんな当然なんだから、自信を持って本当のことを言うっていう。
いかにポーカーフェイスで何事もなかったかのように、うんうん、覚えてないのにものを言うかも。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
覚えてないのに。
で、同じもので返すっていうね。じゃあめくればいいじゃんとか言って。合ってるよって。いや、でもこれは本当になんか定番になりますね、本当にね。これからのね。
遊んでみない
と本当
に面白さは分からないけど、
これはめちゃめちゃザッツノッツワハットはいいなって感じですね。これはいいゲームですね、本当に。はい、
よかったです。
じゃあ第2位ですね、残り2個です。ついに、
わ
ー、第2位はこれです。オインクゲームさんのヒュードロドロップです。
おー、
これ多分一番遊んだかもしれない、今年。
ザ筋肉痛。
筋肉痛。ザ手汗。
ザ手汗。 ザ・老いって感じです
ね。そう、おかげでキンキラだったベルがだいぶ錆びました。
え、本当ですか？
多分汗かなんかで錆びたんじゃないかと思うんですけど。
1年経ってないです
ね。1年経ったかな、1年、約1年ぐらいかな。
しました。
ちょうど1年ぐらい。これめっちゃいいゲームですよね、ヒュードドロップは。ここのね、トインクゲームズって佐々木さんが代表でゲーム作るんですけど、外部デザイナーがね結構入ったりするんですけど、この作ってらっしゃる方のデザイナーのゲームは結構好きで、で遊んでるんですけど、ヒュードドロップはね、手に握ったおもちゃとかね、お菓子とかっていう何こうものをお題のカードのものだけ出すって言いますよね。
絵の中に入ってるものを、そうそうそう、指定されたものだけ手から片手だけで落とすっていう。そうそうそうそう。
で、点数も入ってるのに点数も落としちゃうっていうね。
そうね、先に落とせてキャッチで、お化けキャッチできたら鈴がもらえるけど、その鈴さえもまたその同じ手の中に追加で入れなきゃいけないっていうのがやっぱ味噌が。
そうそうそうそう。
いや、そこの味噌がすごい。落としたら返ってこないよっていう鈴。
本当にアクションゲームのね、全員がポンコツだと終わらない闇のゲームなんですと、これがもう。そうそう、合わんね。でもこれ、すごく受けいいですね、本当に。なんか、簡単なゲームないって時には、まあ、ミスターダイヤモンドもそうですけど、ヒュードドロップは、本当にいろんな場面で出したかなっていう感じですね。だから、実力、子供と大人で意外に差もつかなかったし、オインク、近年のオインクゲームの中では多分これ一番いいかなって感じですね。
子供手ちっちゃいからとか前言ってましたけど、言うてやっぱ大人の方が手汗かくから
、そうそうそうそうそうそう手がつっちゃうとかね。でまあなんだ、片手しか使わないゲームないって言われて、ある場であるよって言って、あるよって言って一応こうこれだけどって言ってました。でも要請で考えると、ね、両手使いますけどね、このゲーム片手だけだよっつってこうやって、そうそう、ね、これはすごいいいゲームですね。ヒュードロドロップは本当にアクションゲームとしての結構画期的な感じもするし、早撮りのね、なんかハリガリ的なこうベロースみたいな感じのルールもありますけど、なんかこう手から物を出すっていう行為が、なんていうの、こうこれだけシンプルに楽しくゲームになってるっていうのもすごくいいなと思いましたね、これね。これもなんか、そういえば、柳瀬で、隣のゲーム会に会えたときに、遊んだ後、すぐ買って出しましたね、これね。
はい、来ました。でもやっぱ女性とかもやっぱ楽しい。やっぱルールがシンプルな分だけね、入りもいいし、やったことない人でも全然ただ握った状態から出すだけっていう。
はいはいはい。
人選ばないってところも楽しめるポイントかなって。大きいですね、そこが。
大きい大きい。ヒュードドロップは、すごく、今年のキッズゲーム、宝石でもそうだけど、いいキッズゲームに結構いっぱい出会ったかなと思いますけど、その中でナンバーワンだし、100個ぐらい遊んだけど、多分一番遊んだのこれかもしれないな。
そうです。錆びるぐらいです、ね。
そうそうそうそう。
鈴がね。
1ターンが短いので、ポンポンポンポン遊ぶので、回数的に一番遊んだかなっていう感じ、ね。手が結構ね、釣りますもんね、これね。
冬とかはちょっと手につかもしれない、ね、キュッキュッてちゃんとみんなストレッチしてから
行きましょう。カイロを温めながらね、そうですね。
カイロを温めながらね、ちょっと指の、
はい、
でも意外とできない
し、そうできないできない、でなんかあれですね、間違って落としたら全部戻す際がどうしよう、落としますのかね、これね、そうそうそう。いやこれはいいゲームですよ、本当に。はい、ヒュードロドロップ、はい、まだまだ人気もあると思うので。そうね、このヒュードロドロップ出して以降、ウインクゲームさん値段上がりましたもんね、価格がちょっと。そう
です
ね。材料費高騰でありましたね。
そう、これから材料費高騰ですね。ちょっと世の中の
今年ね、ウインクゲームさんといえば、値段上がっちゃいましたね。はい、はい、でもこれは本当に、まあ、なくしそうなコンポーネントであって、親御さんとかはね、なくしそうとかって敬遠するのありますけど、ゲームとしてはすごくね、大人も子供も遊べるので、まあ、来年以降も、これはちょっと、戦力にしていきたいかなと思ってます。はい。というわけで、1時間ほど喋ってまいりましたけど、残り1個ですよ。
わあ、ついに。
ついに、残り1個でございます。
ドキドキです。今年の。私は楽しみに
来ています。はい。では、2024年の太陽寺が選びます、アナログゲームナイトの年間ランキング第1位は、
はい、
こちらです。ダンスオブアイベックスです。
うわ
これこれでしょう。
見ましたか。
なんならもう柳瀬さんで初めて買ったゲームな感じします。これなんか
あれそう、
あ、初めてぐらいかもしれないこれ買う方で多分ね、うん、っていうかあのこのゲームないですかっていう始まりが多分これです。ただその時全然なくってありますって言って買いに行きましたもん。これわざわざなんかこう探して探して、あ、ここにあったっつって、ここに行きますっつって今の見たんですけど、そうですね、そうそう、
なんか最後ラスト1個ぐらいだった気が、
そうそうそう、
覚えがあります。あの当時全部枯渇してた時代だったんで、
もう最近もう出てますけど、うん、ダイソーバイベックス
やっとやっと再販がかかって出てきてくれて、うんうんうん、
これはいいゲームですよね、
うん、
マジで
頭のおかしいニムト。
そう、ニムトボード、ニムトっていうね、カードゲームがあって、まあ、あの、カードの数字の少ない順から並べながら、バース、あの、規定枚数のとこまで置かないってゲームなんですけど、それが、ボードゲームだ、ニムトボードゲームっていうのがあって、それのリメイクっていう形のダンスオブアイベックスで、あの、僕の大好きな、このゲームさんが出している、あの、くるっと、なんかキャラメル巻きになっているような、ボードも、ね、外見がボードで使うゲームですね。なので、ダンスオブアイベックスは、ひごまで遊ぶニムトという感じで、基本入ってくるのは失点。だけど途中から得点になっちゃうとか、ね、表に出すってやったりとか、ね、失点を食らいながら、入る補充したりとか、基本的に後ろ向きに失点なんですけど、なるべく失点を抑えながら行くっていうゲームですよ。これは、さっきの、なんて言うんだろうな、ダービーカジノと一緒で、人数もさばけますし、何よりもね、2人でも十分面白いっていうのがいいですね、これね。
うん、いやー、本当に。よくないですね、本当にね。途中から効果が入る。
そうそうそうそう。うん
ね、基本的にはね、本当にタイル選んで、うん、いいせーのせーでオープンして、数字が数字の近いところに吸い込まれていきますよ。だけなんですけどね、
うん、そう、でなんかね、オーバーしてしまった失点とかで、踏んだだけで失点とかね、
踏んだだけで失点とか
突然得点になったりとか、得点かと思ったらゲーム中に失点だったりとか、
そう、
そう、これはいいゲームというか、今年さっきのシールドドロップは結構本当に回数はそうなんですけど、なんかおすすめないって言われたら、ほぼほぼ多分ダンスオブアイベックスだったかな、今回私は。
でルールね、一回やっちゃえば、
あ、そうそうそう、ニムト知ってればね、一個だけちょっとルールが違いますけど、あの配置ルールが、あの一番何ラインナップの一番後ろよりの中のよりも少ない数字だったら一番高いところに置くっていうルールがあるんですけど、それ以外は配置ルールはニムト分かってれば分かるので、これは結構頭おかしいんだし、悩むし、悩んでもしょうがないけど悩むしね、これね。
そうなんですよ。で、手元のね、駒がね、少なくなって、失点もらって補充するかが、その部分で。
そうそうそう。
そう、その部分で。だゲーマーさん向けにも、めちゃめちゃ刺さるだろうし。ライト層にも、まあ、ニムトだからね、余計。
うんうんうん、
入りも、やってる人多いはずなんで、
うんうんうん、
入りもしやすいし。
7人かね、やった時に、うんうん、ドーンって出すじゃないですか。
はい、
で綺麗に全部埋まったんだけど、次のターン最初に動いた人が失点ですね。
いやーやばい。その展開は熱いですね。
ありますもんね、ザラに本当に、なんて言うんだろう、こう全部の駒が端まで埋まってる状態で選べって言いますもんね、このゲームね。
うん、
いやどれやってもだから、あれをこれを出すからこれでというのはなんか絶対失点やんっていうから。ね、
もう避けられない犠牲っていう、
そうそうそうそうそうそうそうそう、
ターンがね、
あと重さもやっぱちょうど40分でちょうどいいので、僕も結構自分のちょうどいいラインのゲームだったし、今年1年間進めて本当安定供給してよかったなと思いますね、これは。
触り心地がいいのも、なんかゲームしてる感が、
そうそうそうそう、
しっかりあるのも、
ひごまがめっちゃいいっすよね、これね、
めちゃくちゃいいですね、うん、
安定供給してよかったなと思いますね、これは。
本当に
本当に
それだけは本当にって思います。
本当にそうそうそう。ダンス スオブアイベックスはいいゲームですね。本当に今年いいゲームの中でも結構40分クラスのゲームとかも結構買ったりはしたんですけど、ナンバーワンかなと思いますね。ホノさんのゲームね結構買ったんですけど、今回ホノさんのゲームは1個しか入ってないんですけど、ランキングの中では結構買ったんだけどなと思いながら、やっぱりこれがズバ抜けてるのと、今年のラインナップの中ではお通しゲーが多かったのと、ただただゲーム工房囲むたくなし好きだったって感じですねっていう感じですね。まあなんかそのランキング外でチェックしたね、あのパストニヒトとかね、
はい、はい
はい、これもランキングに入れようと思ったんですけど、もう手に入んないかなと思ったら、もう作った後に再販になったね、また出たのであそうかと思いましたけど
つい先日でございます。
そうです、なりましたよね、
つい先日です、うん、情報が来たのが、
あ、そうなんですよ。パストニヒトもね良かったですね。なんかめっちゃ入りましたね、はい、これもね。あと、うん、ホットリードとかって今手に入るんですか？
今ホットリードは手に入らないかも。
そうですよね、うん、
入らないですね。
これも本当にクニチア考えてリムトなんで僕の考えてリムトってやつ
そう
リムトのクニチア漬けなんでこれはね
証拠集め、
そうそう
証拠集め、そうテイストがテイスト変わった
りすると、そう、あとカバンガとかね、
あ、いいですね、
そのパストにバッターポーカーとかね、うん、小箱が結構良かったってことですよね、う
ん、いや今年は暑かったですよ全体的にも、うんうんうん、なんか小箱は今も続いてますけど、
そうですよね、うん、わけでちょっとレスト10振り返りますと、第10位が高音ジラですね、ドリームブロッサムさんで、うん、第9位が、ゲームゴーボ囲むたくさんの偏見プロフィールと、第8位が、スゴロク屋さんのダービーカジノ、第7位が生き残りでジオゲームズさんですね、で第6位がミスターダイヤモンドで花山さんの、ね、で第5位が宝石の山メビウスゲームズさん、第4位がこちらもゲームゴーボ囲むたくさんの、僕のフリップじゃありません、第3位がザッツノットハット、これラベンスバーガーですね。第2位がヒュードドロップさんでオインクゲームズ。第1位がダンスオブアイベックスさんで韓国のプレートさん。で、日本ではホヌゲームさんが使えるということですね。はい。という感じでした。どうですか？
名だたるボドゲたち。でもなんか全体的にね、本当に一回遊んでみてほしいっていうのが、うん、だらっと揃ってるので。
はい。今回ランキング考えるときに上位3つはもうすぐ決まったんですよ、これ。
あ、そうなんですか？
で、下位でちょっと7位、8位、9位、10位あたりがちょっと変わりったかなっていう感じで、うん、3つはもうこれは絶対って言うんですよね。上位3つはランキング入れようって感じしましたね、うん。最近だとね、タクシーオーバーとかね、あれも良かったですけどね。うんでもやっぱり、そうですね。やっぱダービーカジノかなって感じですね。やっぱり大人数ゲーと遊びゲーなので、うん。あとはなるべく今でも買えそうなものを意識して買いランキングしました。
大事です。
そうそう、
ね。
出ていただくんでね、買えないもの紹介してもしょうがないので、余計に。
いや、本当はね、ちゃんとずっと供給してくれるのが一番なんですけど。
うんうんうん。なかなか、
なかなか、そう、はい、メーカーさんは頑張り中なのかな。
そうですね。うん、改めまして、このベスト10どうですか、今回参加します。
私はよっ、ごかったです、なんか。もう、ちょっと嬉しかったです。
何がですか？
いや、うちのお店、ね、お店立ってると、やっぱ、手に取られるボードゲームが分かるんで、
うんうん
うん、そうなるとやっぱもうダービーカジノとか雑のとハットは本当に早いというか、私の体感ですけど、
うんうんうん、
やっぱり面白さがなんか即分かるものも もちろんなんですけど、
うんうん、
やっぱや分からないけどやってみたいみたいな、
はいはいはいはい、
ボードゲーム多かった気がして、
うんうんうん
うん、なんかルール聞くと、うん面白くないんじゃないとか思うのにやると面白いみたいな、すごい面白いみたいなのが多い中で、
うんうん、
やっぱランキングに入れてもらったやつがことごとくそれにハマるようなボドゲたちばっかで、すごい嬉しかったです。
あ、そうですね、やっぱりこうルール見て すごく僕なんか結構ね5年間やっぱり 何十個も遊んでるんで分かりやすいですけど、やってもらって遊びやすいかなっていうのが多いですね。やっぱりなんかコーンジラとかね、なかなか出会わなかったゲームですし、宝石の山とかね、パッケージよりはルール見てやったので、パッケージね、なんかああいう感じのパッケージ僕あんま好きじゃないですよね、あのパッケージ、あの、だけどやっぱりルール見た時にこれはちょっとなんていうの、ルール的に面白いんだって、それがうまく伝わって遊んでもらって買ったりとかもすることもあったので、めっちゃ良かったですね。これは今回は、昨年はね、あのカイト言ってたの、カイトが、
あ、はいはい、はい、
だったんですよ。カイトとかサマイル島とかだったけど、昨年はね、うん、今年はダンスオブアイベックスですよ。良かったですよ、うん、これいい、これ現時点で安定供給しなかったら、あの注目ゲームで終わってましたもん、多分これお願いだから供給してくれって思う。
物もしっかりしてるし、ずっと遊んでも大丈夫だよって。そうそう、
本当に大丈夫です。本当にあの、この、あの、長瀬さんで買った時からこれもう年間ランキング入るわずっと思ってました。ヒュードドロップとか、うん、これ入る入るって、これなかなか崩れんでしょうと思って
もう間違いなく、うん、
うん、全然そうですね、間違いないゲームだけなんてつもりですけどね。またね、今年これ案件ありましたけど、もうね20個近くはゲームマーケットで買ったので、それ含めつつまた100個遊ぶのかと思いますと、お金と手間とかも大変ですけど、また年間で遊んでね、ランキングがつけれるように、またね、僕の困った時に柳瀬さんをまた使わせていただきますのでは
い、はい、なんとかあるよ、あるといいなと。
いや、大体あります、大丈夫です。
じゃあいつもオーナーにありがとうございます言ってきます。
ありがとうございます。オーナーさんにもよろしく言ってください。はい、行
ってきます、はい、
じゃあ、ですね、最後になりましたけど、永瀬さんの宣伝をお願いします。
はい、はい、まあ、あれですか、いや、JR 岐阜駅か、うん、JR 岐阜駅から、歩いて柳瀬商店街の中にあります柳瀬倉庫でボードゲームの専門店やってます、はい、ボーイズインザバンドボードゲーム柳瀬です。まあ、いろんな、本当に専門店岐阜唯一ぐらいになっちゃってるらしいんですけど、細々と頑張ってるので、
はい、
ボードゲーム好きな方は立ち寄っていただけたらいいなと思います。
はい、
こんな感じでどうですかね。
マッチです。
ありがとうございます。
も
う
上位のゲームはね売ってますんで、永瀬さんでも上位 3つのゲームはね入ると思いますので、ぜひぜひ、いろんなサイトで買えますけどね、ボードゲームショップの店員さんとかって、米田さんもそうですけど、結構お話好きだったりするので、話しながら自分のなんかカウンセリングじゃないけどね、なんか自分の好きなゲーム見つけていただいたりとかね、まあネットでは分からないところとかもね説明してもらえるので、ぜひぜひボードゲームはなるべく店舗で買っていただくのがいいかなと思いますので、私もまたいろんな店舗で買ったりとかね、お話にまた行きますので、遊びたそうなゲーム持ってきます、また。
ありがとうございます。ニッチなゲームと苦しいゲームは私に、
わかりました。
ぜひ聞いていただければ、はい、
これ知らないでしょうと思ってきます、また。
あ、いいですね、いいですね、はい、マイナス点ゲームとかも大好き
なんで、マイナス点は私ですね、苦しいゲームこそやっぱゲームですもんね。
まあ、そっちも好きですし、はい、楽しめるのも好きです、
はいはい、というわけで今回はボーイズインザバンドのボードゲーム柳瀬のスタッフの米田さんをお迎えしまして、恒例の年間ランキングを、配信しました。では私もありがとうございました。今回ありがとうございました。お付き合いいただきました。はい、
ありがとうございました。
でお相手は太陽王子と、そしてゲストの、
はい、米田です、はい、ありがとうございました、はい、
じゃあ最後グッドナイトでお会いしましょう。せーの、グッドナイト。